皆様、すっかり秋ですね。スポーツの秋ではございますが、そんな皆様に、開始早々、ちょっとだけ残念なお知らせがございます。はい、というわけで、さくらさん、こんばんは、こんばんは、毎度でございます。そう、何でしたっけ、泉さんも待機ありがとうございます。今夜のお題ですが、ゲームにハマっているインドア派がスポーツをするのかと、小1時間、いや、e スポーツってあるじゃないですか。 e スポーツっていうのがありますからね。はい、別に何でしたっけ、スポーツの秋だからって言って体を動かすスポーツじゃなくてですね、あとはその、なんだろう、子供の時にやってたこととかさ、そういったいろんな思い出話とかね、そういったものもね、やっていっていただければいいのではないかなと思います。あ、なんか、ちょっと待ってくださいね。いけるか。あ、まあ、なんとかなってるね。はい。そう、e スポーツはもう下火なんだ。そうなん、どうなんでしょうかね。e スポーツ。あ、ちょっと待って。一瞬だけ、ちょっとトラブルです。ちょっと待ちくださいね。ちょっと一瞬ぐるるかもしれません。すいません。一瞬だけぐるるかもしれません。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ほ。ちょっと待ってくださいね。一瞬だけ。ちょっとごめんなさい。一瞬だけぐるったかもしれないです。大丈夫？生きてる？配信。いける？一瞬ぐるったかもしれないですけど、大丈夫かな？はい、やはり来てなかったか。あー、篠森千佳さん、こんばんは、毎度でございます。さあ、一瞬だけぐるったような気がしますが、皆さん復活しましたが大丈夫でしょうか。はい、そう、そういえばアジア大会のサッカーやってたんだけど、日本が4対0、香港で勝利みたい。お、それは素晴らしいですね。はい、さくらさんがな、ところでなぜに侍ジャパンのユニフォームってことではございます。いや、これね、実はね、なんでしたっけ、確か侍ジャパンを応援してた時のね、そのユニフォームとして使ってたので、それをね、あれしたわけではございますが、そう、あ、ちょっと待って、これなんでこれエラーが起こってる。ちょっと待ちくださいね。ツイキャスでなんかエラーが起こってますね。失礼いたしました。ツイキャスで、ちょっとだけエラーが起こっております。はい、ちょっと YouTube も若干ぐるるかもしれません。ちょっと待ちくださいね。ちょっとニコ生もなんか調子悪いな。いや、まあ多分大丈夫だろう。多分大丈夫。ツール、ちょっと待ってくださいね。そう、確かね、録画する、したりするときに、その、ビットレートとか、それをね、ちょっと変更したんですよ。あ、一瞬、あ、今一瞬ぐるった。了解です。そこは阪神のユニフォームでしょ。いやー、別に私、阪神ファンとかでも特になかったりするんでね。そう、あ、当然、もちさん、ニコニコ、ありがとうございます。そう、なんだろう、これ、あれですよ、侍ジャパンの時、まあ、スポーツの秋なのでね、とりあえず、ありものの、スポーツ系の衣装っていうのはこれしかなかったんで、とりあえずね、とりあえず、これを着たわけではございますが、そう、鉢巻きに優勝って書いて、あ、なるほど、それも確かにありかもしれませんね。その、鉢巻き系はね、そう、エイチャルさんはどこかのチームを応援してるイメージがない。いや、実を言うとね、昔、めっちゃ昔なんですけど、小学校かど、の時代かな？なんか、その時は確か、なんだったら野球だったら中日ドラゴンズを応援してた記憶があります。めっちゃ昔ですけどね。提督鉢巻きを使用するタイミングなんか、その提督鉢巻き、実は汎用性高くてですね、いろいろと、鉢巻きの部分に別のものを仕込めたりはするんですけど、そう、中日ドラゴンズを応援してた時期がありました。めっちゃ昔。そう、なんでだったんだろう。あの時は確かね、私の弟が、巨人、ジャイアンツを応援してたんですよね。で、 なんかその当時その1位2位を争ってたのかな、まあそんなんがあったのかな、わかんないですね。中日今年は無事死亡してるけど、そう、そうなんですよ。ちょっと私でも今年は全くね、野球とか見ておりませんのでね。はい、白米禁止、ほうほうほうほう。そう、銀河夏目さんもこんばんは、毎度でございます。そうなのでね、私はね今別に野球とかはどこのチームを応援してるとか見てるとかって一切ございませんので、はい、今はとりあえず今日の、タイトルが何だったっけ、あれの秋だったので、今日のお題がね、スポーツの秋っていうことなので、まあ、スポーツっぽい衣装っていうことですね、聞かせていただきます。というわけで、アリスさんをちょっとお呼びします。アリスさんをお呼びします。ちょっと電話伝達したいと思います。ちょっとボリュームうるさかったらごめんなさいね。ポポポポポポポポポポポ、呼び出し中です。ポポポ、アリスさんを呼び出し中でございます。はい、アリスちゃん出てくれるかな、出てくれるかな、出てくれるかな。今日はね何も連絡なかったんですよ。はい、今日の配信前には特になんか遅れますとかそういった、類の連絡は一切なかったので、ひょっとしたら今日はマジで何も、事前告知もなく来ない可能性っていうのは存分にあります。反応ないね、反応ないね、ダメくさいねこれ、ダメくさいね。はい、というわけでですね、反応ございません。まあそんなこんなで、まあまったりと普通にラジオやっていこうかなって思います。と言ってもね、困っているのが今日は本当にね話題とかを一切何も用意してなくてですね、グダグダな状態で始めたいとは思いますが、まあまあまあその辺は細かいことは気にせずですね、気合い入れていきましょう。レイブンズナイト、ダメみたいです、ダメみたいです、ダメだ、やっぱりダメだ、絶対よ。はい、というわけで、レイブンズナイト始めていきたいと思います。こちらの放送は YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスでお送りしております。ついでにネトラジ、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、スポーツほどは体力を使わないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、篠森千佳さん、改めましてワンワンコこんばんはでございます。今日もレイブンズナイトを始めていきたいと思いますが、そうアリスの懺悔室が、22時スタートになってます。これはタイムスケジュールミスってますね。はい、アリスの懺悔室は22時 XX 分でございますのでね、今日はアリスさんが来なかったら懺悔室もやれないわけではございますが、まあそんなこんなで、始まりましたレイブンズナイト。いや今日ね、今日というか先週末から大変でした。はい、いやリアルの方のですね、イベントがあって、まあちょっとねバタバタすることがあったんですけど、あちなみにそのイベントに関して私のお家にあるあのマイクのミキサーとかを外したんですが、今音声ボリューム大丈夫でしょうか。この辺がね一度外してしまったのでちょっとね微妙にマイクの音量とかが、おかしいなことになってたら、まあ、常にね帰ってきてから何度か放送してるので問題はないことは確認できてるんですけど、若干ね不安だったりしております。なのでね、なんかまた、ございましたら、言っていただければ、対応はできると思いますのでよろしくお願いいたします。さあそんなこんなでですね、始まりましたレイブンズナイト、今日は第何回放送でしたっけ、733回放送でございます。いやアリスさん来ないね、アリスさんが来ないと本当に お、音声 OK ありがとうございます。そう、音声はあの音量映像ともに良好、助かるね。そう、何でしたっけ、まあ、レイブンズナイトもそうなんですけど、他の配信なんかではですね、実を言うと私このレイブンズナイトってニコニコ生放送とツイキャスでも同時配信してるんですが、そのニコニコ生放送ツイキャスってあのフルハイビジョンに対応してないんですよね。いわゆる 720p までなんですよ。なので、そっちのね配信に合わせて、基本的には解像度は、まあ、レイブンズナイトは解像度低めになっております。まあ、最近ね、プレイしてあるアーマードコアなんかは、まあ、グラフィックボードをパワーアップしてからはですね、フルハイビジョンの方で放送してたりできてるんでね、よかったりはするんですけどね。さあ、そんなこんなでですね、今日の画面は随分と、賑やかではございますが、そう、本日のお題を早速紹介していきたいと思います。本日のお題というかトークテーマはですね、こちらでございます。んじゃじゃんと、もうすでに画面の下に載ってますね。はい、本日のお題はスポーツの秋です。なんかちょっと上の微妙の隙間が気になるところではございますが、スポーツの秋です。スポーツですよ、スポーツ、 e スポーツとかね、いろいろとあると思うんですけど、というわけでですね、今日のお題はスポーツの秋。まあ、なぜね秋なんかでスポーツの秋とかって言われてるっていう部分も結構気になるところではございますけど、そう、まあこのねネットを聞いてる、ネットでね、はい、あのラジオとか、まあYouTuber さん、VTuber さんの配信を見てる方っていうのは基本的にはスポーツとあまり縁のない方も多いかとは思いますが、そう、別にね、本日のお題、秋に限らずやったことのあるスポーツとかですね、まあ、やってみたいこととか、まあ、学生時代にこんな部活をしていたよなどですね、まあ、そんな感じで、別に秋にこだわらずですね、スポーツ関連のことなら何でも OK、 こんな、スポーツを応援に行くのが好きだとかさ、サッカーの観戦に行ったことあるよとかね、そんな話題でも OK でございます。またはですね、リアルで体を動かすだけではなく、ゲームとかのね e スポーツって言ってんかな、そういった関連の話題も OK ということで、いろいろと募集したいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板っていうのがございますので、そちらに書いていただくのも OK ですし、こちらの放送は YouTube にニコニコ生放送、ツイキャスなんかで行っておりますので、それらのですねコメントですね、そちらに書いていただければお題のコーナーで紹介できると思いますので、よろしくお願いいたします。そう、スポーツは基本見る線わかる。まあ、でもそのなんだろう、私見てたらやりたくなるのであんまり見ない派。あ、でも最近はどうなんでしょうね。そう、あんまりね、なんかスポーツって見ることなかったりはしますし、そのなんだろう、いや今でこそねすごい努力をしてて、まあ、オリンピックの選手なんかもね、もうすごい努力をしてて人生それに捧げてるすごい人間だっていう、感覚があるんですが、昔はさ、何でしたっけ、その私一時期その役者とかね、そういったものを目指してた時期があったんですよ。でそういった時期に、そういった時期、そういったオリンピックの選手とか見ると、そんなんやってるだけでテレビに出れるなんて羨ましい的な、いわゆる嫉妬心を感じてた時期みたいなのもあったりはしますけどね。まあ今はね、そうよくよく考えたら、そのああいうオリンピックの選手とかね、そういう世界に通ずる選手なんかは完全にそれにね命を捧げてる、ものすごいストイックな人生を送ってるのでね、そういう意味ではね、逆にもうすげえなとしか思わないんですけどね。そう、泉さんが配信者でもゲームで負けたら罰ゲームで腹筋したり腕立て伏せしたりするのでスポーツマン、まあ確かにそうですよね。そう、なんか点数が一定届かなかったら腹筋しますとかさ、負けたら腹筋しますとかさ、まあでも今ね私腕立て伏せとか腹筋とかが本当にできない体になりつつあるんでね、腕なんかは多分ねできないんじゃないですかね、おそらく。いや、昔は腕立て伏せとかもね結構できてた時期があるんですけど、まあ腹筋なんかもね、結構やってたり、あと何でしたっけ、学生時代にその鍛錬の 間で、あの猫車って皆さんご存知ですか？もう一人の方にこう足を持ってもらって腕の力だけで前に進む的なやつ。あれがね、あの私めちゃめちゃ早かった時期がありました。あの猫車、あれでその体育館を往復するんですけど、あれの速度がもうバチクソ早かったっていう時期がありましたね。あとはあの何でしたっけ、スポーツでも何でもないんですけど、あの四脚歩行、歩行かどうか分かんないですけどね、何でしたっけ、四つん這いになって走るスピードが私めちゃめちゃ速かったりします、実はね。しかもよく負ける配信者さんは結構な回数腹筋しているよ。まあ腹筋バキバキになるね配信者さんもいらっしゃいますし、あとあれですね、その配信とスポーツを絡める場合だと、あのリングフィットアドベンチャーっていうなんかも、配信とスポーツを絡めてるっていうね方いらっしゃると思いますし、ね、はい。鏡さんがワールドカップラグビーのイングランドの選手が海賊に見えた件、いやいやいやいやいや、まあなんだろう、ラグビーの選手とかになるともうガチムチな方がいらっしゃいますから、もうなんだろう、海賊に見えるのもそうですし、もう軍隊の人に見えたりとかね、まあいろいろとするのはあると思いますよ。正直ラグビーもそうですし、アメリカンフットボールなんかもね、筋肉と筋肉のぶつかり合いですからね、パワー選手みたいなのは。そう、なんだろう、普通の一般人ではなくて、まあアスリート体型してますよね。アスリートしてるとは思います。さあ、紺色のユニフォームだったから、なるほどね、そりゃー海賊にも見えてもあーおかしくはないのかな。うん、そう、でもなんだろう、そう、ラグビーの選手とかもそうですけど、砲丸投げの選手とかさ、ハンマー投げの選手とかっていうのはもうバッキバキに筋肉あるじゃないですか。もう完全にね、一般人のかけ離れた筋肉してたりするのでね、ちょっとね違う人種に見えたりするっていうのはやっぱりあるかもしれませんね。そう、泉さんは、泉さんが海外の選手はやばいぐらい入れ墨している人がいるので、その筋の方かと思ってしまう。あ、そう、ファッション入れ墨なんかもね、日本国内だとあまりないですけど、海外の、ね、選手とか、野球の選手とかもそうですし、ラグビーやメフトの選手とかサッカーの選手とかね、入れ墨を入れてたりすること非常に多いですからね、まあ、確かにそう見るとその筋の方に見えるっていうのはあると思います。日本が、そうそうそう、遅れてるとか進んでるとかそういった部分はっていう話ではないとは思いますけどね。その海外の方でね、その入れ墨をした方が日本に来て銭湯に入れず、でんとかっていう話もあったりはしますし、まあ、その辺はね、まあ、その辺の概要なんかもアップデートしていく必要っていうのは、まあ、今後出てくるのかもしれませんけどね。まあ入れ墨ね、剥がせるやつ、入れ墨ペイントとかで代用すればいいんではないかなって個人的には思いますけどね。さあ、というわけで、その入れ墨といえば、その昔さ、何だったっけ、海外の方で漢字の入れ墨をするっていうのがね、流行ってる時期が、流行ってることがあってですね、なんかみんなの役に立ちたい、そんなメッセージを込めた入れ墨をしてくれみたいな感じで、そう、みんなの役に立つ、まあ、みんなの役に立つってことは、便利なですね、大変便利なって意味を込めてですね、大きな大と、便利の便って書いて、その大便って入れ墨をしてる海外の方がいらっしゃったりとかね、いやいやいやいやいやみたいな、その日本語をちゃんと知ってる人にね、やってもらわないと、その大変なことになるっていうことでですね、そう、入れ墨が海賊っぽい、ドレッドヘアなんかもね、確かに、海賊ね、海賊っぽくはありますけどね、その大便入れ墨はねはい、間違えた意味でね、間違えた意味であるってことでですね、その間違える漢字タトゥーね、 そう、なんかいろいろとあるらす、あるらしい、あるらしいですけど、ね、あの、痛い風と書いて痛風って掘ってたりとかさ、そう、ね、そう、海外の好きな漢字が、なんか、B とか I とか道とかが好きらしいですけど、ね、それで、ただ、あの、複数の漢字を、組み合わせると大変なことになるっていうことですね。そう。なのでそのなんか七つの指輪っていう漢字を意味を入れたかったのに略して七輪って入れたのにね、そう、七輪とは全く違った意味。まあオリンピックを指す五輪とね、七の場合の七輪とはね、全く違ったりとかですね。そう。まあ、かっこいい組み合わせ、かっこいい感じの組み合わせなのに全然ね違う意味になるっていうのはね、 いっぱいあるとは思いますけどね。謎のタトゥー、謎のタトゥーね。まあそんなこんなでですね、っていう入れ墨を見たことある。それクラゲ。あ、でもまあ海の月はね、いいんじゃないですか。海の月は普通にかっこいいと思いますよ。海月ってね、まあ、確かにクラゲって意味はありますけど、海の月ってね、まあそう、日本人好きの外国人に日本のタトゥーの意味を教えてこう大変なことになるみたいな感じのね。そう、なので、そう、タトゥーはね、まあいろいろとね、あると思うんですけど、まあ逆に日本人なんかもね、その変な意味の英語の T シャツを着てたりとかすることもやっぱありますから、その海外が見たらなんじゃそれみたいなのをね、英語のT シャツを着てたりするっていう人もいらっしゃいますからね。まあその辺はね、まあ正直お互い様なのかなって思いますけどね。と、漢字を海外の方は形で捉えるので、シンメトリーとかが、漢字で好きなのを選ぶらしい、知らんけどっていうことではございますが、そう、なんだろう、くっつけると別の意味になるっていう漢字が結構あるんですよね。そう、くっつけるとなんか違う意味になるっていう、なのでそれをね、なかなか日本人、海外の方だとわからないんですよね。もう海外の、まあ、英単語とかだったら2つの意味をくっつけてもそれにしかならないってことが比較的多いんですけど、日本の漢字の場合はね、くっつくと、大変なことになるっていうことよくありますから、まあ、私自身その漢字が非常に苦手なのでね、その辺は分かんないと思いますけど、まあ、さっきの大きなね、大きな便利な人で大便になっちゃうとかね、そう、7つの指輪のつもりで7つの輪っかってやったら七輪になってしまって、魚は躍動具になってしまうとかね、そういったのがあったりするんでね、かりは、まあ、でも日本人もやっぱり勘違いしますからね。そう。なので、まあその辺はね、まあ体に入れ墨を入れる場合は皆さん気をつけましょうっていうことにしておければいいんではないかなと思います。さあそんなこんなで、本日のお題、なんだっけ、スポーツの秋でのですね、いろいろ投稿もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。では、オープニングトークはこの辺にしておきましょう。レイブンズナイト。 RNN ヘッドライン。間違えた、これじゃない、こっちだ。RNN ヘッドラインのコーナーでございます。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュース出来事なんかを皆様に紹介していきつつ、先週1週間ですね、我々は何をしていたかとかですね、そういう近況報告なんかも混ぜ合わせた時間つぶしのコーナーでございます。さあ、そんなわけでですね、先週1週間ね、私先週1週間というかもう土日がやばかった。月曜日ですね、日曜日から月曜日にかけて私ね、現在うどん県に住んでいるんですが、大阪京都とですね、ちょっとねリアルタイムで、歌のイベントがありまして、それにね、ちょっとだけ借り出されるというか、音響スタッフ兼、ボーカルとして、京都の方まで行ってきました。いやー、もうなんだろう、めちゃめちゃ大変でした。車でのね大移動、日曜の夜中の船に乗って車ごと乗せてですね、どこだったっけ、5時過ぎぐらいに三宮、神戸に着くんですよ。神戸から大阪行って機材積んで京都まで行って、でセッティングして歌歌って解散して機材片付けて、機材大阪まで戻ってきて機材下ろして、っていうのをね、ずっとやってたんですけど、そう、日曜日から月曜日の夜にかけてですね、私車内泊しました。車の中でね泊まる、寝泊まりするっていうのをねやりました。お、リキさんこんばんは、毎度でございます。こんばんはなのだ、先ほどは配信お疲れ様でございましたね。ちょっと私の配信が始まるので途中で私ススッとヘッドアウトさせていただきました。そう、今回ね初めて車内泊やりました。そう、私の本番に雨降らなくてよかったですね。あ、そう、それもあったんですよ。雨もねめちゃめちゃ心配してたんですが、そう、機材が積めるほどのですね、私が、運転してる車がいわゆる K のねバンって言うたらいいかな、商用バンみたいな感じのやつなんですけど、それね、機材が積んだりするようなやつなんですが、後ろのスペースがね結構広いんですよ。なので私当日ね、夜寝る用の布団を持っていきまして、そう、イベント終わって機材を下ろした後ですね、その翌日もちょっと大阪で、やることがあったので、もともとはね、友達のお家に泊めてもらおうかなって思ってたんですよ。そしたらですね、ちょっとたまたまその日はそのお友達の家が都合悪かったんで、最終手段ということで車の中で寝ようっていうことになりまして、そう、気温がね快適で良かったです。夏場だとねエンジン止めてたらもう話にならないんですけど、そう、今の時期ですね、もうちょっと急に寒くなったので、車のエンジンを止めてても問題なかったのでね、普通に駐車場に駐車して、で、ちょうどその持っていったお布団ですね、なのでお布団で快適に寝ることができました。足伸ばして寝れるぐらいスペースありますから、爆睡熟睡できましたね。これを見るとね、その長距離なんかを、車で遊びに行ったりするっていうのがね、夏場は無理ですけど冬場限定なら可能なのではないかなって、思います。そう、車中泊か、なるほど、車内泊疲れるよね。いや、それがね、もう足伸ばして寝れたら全く関係ないですね。家のお布団で寝てるのと一緒です。はい、布団と毛布とちゃんと持っていってですね、 そう、あれです、商用のね、バンなので、その後ろの後ろの後部座席を完全に倒せば、倒すね、後部座席をその収納すればもう平べったい空間になるんですよ。なのでもう足伸ばして、ね、寝れるので、もう全然、まあ、普通に座席に座って寝たりとかするとちょっと疲れたりはするんですけど、もう座席なんか関係なく、もう本当に布団敷いて、寝る感じだったのでね、特に疲れは出なかったです。車中泊です。なので、まあ何でしたっけ、冬場、まあ冬場限定ですね。そう、まあ、冬寒いのに関しましては分厚い布団、まあ、よっぽど寒い地域ではない限りは分厚い布団とかで暖を取ることができますけど、夏場はね、さすがにクーラーを効かさないと、車中泊は難しいと思いますので、まあ、秋口から春までですね、車中泊をやろうと思ったら、まあ、それぐらいでしたら何でしたっけ、普通に布団、毛布、布団を持ち込めば結構快適に、まあ、私一人ならいけるのではないかなって思いました。まあ、それを考慮すればですね、そう、コミケなんかもね、頑張って車で行けばなんとかなるんではないかなみたいな感じのね、ただやっぱでもあれですね、そのうどん県から東京まではちょっと車で行くのはしんどいかなっていうのは感じますね。まあ、何時間かかるか次第なんですけど、まあ、交互2人ぐらいいてね、交互に運転できたら全然問題ないのではないかなと思いますけどね。さあ、そんなこんなでですね、そう、ちょっとした、最近のニュース話題なんかをね、紹介していきたいと思います。さあ、まず1個目、行ってみたいと思います。1個目の話題はこちらでございます。あれ、どこ行った、北海道で、冬車中泊したら寒さでやばい。あ、そうそうそう、だからね、北海道とかまで行くとさすがに無理だと思います。だから布団とかでですね、そのギリギリなんとかなるような地域、季節とかね、が限界になるのではないかなと思います。逆に北海道とか夏場とかならね、まあでも夏場はさすがにクーラー、エアコンいるかな。そう、なので、まあ地域や季節をね、選ばないといけないのではないかなって思いますけどね。さあ、というわけでですね、まず、1個目こちらのニュース、これね、ちょっとした希望というか、まあ、いろんな世界地域で役に立つのではないかなっていう、そんなニュースでございますが、じゃじゃん、水道水よりも安く海水から飲料水を生成できる装置が完成。ほうっていうことです。これね、昔からその海水、いや、そう、海水からね、お水を生成する機械っていうのはあったりはするんですけど、そう、これがね、どうやらマサチューセッツ工科大学と、海上交通大学の技術者たちが海水を取り込みですね、太陽光を動力源とする新しい淡水生成システムを考案したそうです。そう、このシステムは既存のシステムよりも高い増水率と、使用回収率が実現できるそうですね。そう、海水淡水化システム、そう、 MIT、うん、これがですね、そう、なんか今までにもね、そういったろ過装置というか、塩分を除去する装置があったりはするんですけど、これをですね、なんか改良を加えてですね、いろんな、まあ、状況でテストして、まあ、どの海水のコンセプトよりも高い増水率と、使用回収率が実現されたってことです。そう、これがね、だいたい小型のスーツケースほどの大きさになれば、1時間あたりで4から6リットルの飲料水が、製造できるらしいんですよね。 でなおかつ部品交換が必要になるまでは、ね、もう数年持つぐらいな感じなので、まあ、船に積んでおけば、ね、漂流したとしても、水が確保できるみたいな感じですね。本当ならば夢の技術ですねっていうことではございますが、とまあ、でも何でしたっけ、もともとねその自然の光で淡水あの海水をね、淡水化する装置っていうのはやっぱあったあるにはあったんですよ。ただまあこれ今回はそれがもともとはちょっとずつしかできなかったっていうのを何でしたっけ、ちょっとずつどころか結構な量でできるようになったっていう技術ではございます。ただこれねちょっと私謎なのが、この海水から塩分を除去することができたとしてもゴミとか不純物とか大腸菌的なやつ、そういったものは除去できるのかなっていうのがね結構不安だったりするんですよね。そう、海の水ってさ別にそのお塩と水だけじゃなくていろんなものが混ざってるじゃないですか。なのでその辺どうなんだろうっていうのがね正直、怖いところではございます。まあ何でしたっけ、海の水やプールの水なんかはね確かにその溺れたりというか、まあ、水泳してたりすると飲むことありますけどね。鏡さんが大航海時代オンラインに実装されたら、ね、海の確かに長距離航海なんかで水がなくなると雨に頼らざるを得なくなりますけど、まあね、その辺は確かにそうですね。お、サウレさんもこんばんは、毎度でございます、いらっしゃいませ、ね、今日もサウレちゃんは元気いっぱいだねということでですね、太陽の力を使って水道水よりも安く海水から飲料水を生成できる装置が完成。ん？サウレちゃんの力を使った飲料水？ん？それはそれで可愛い女の子の飲料水とかっていうのはちょっとそれはそれでときめきませんか？はい、失礼いたしました。まあでもこんなね装置があれば確かにその長距離航海とかで、まあ普段に使う用としてはまあ不便かもしれませんが、まあ、緊急用としては確かに、あと砂漠とかね、飲み水が不足する地域なんかでは、便利かもしれませんね。まあ、今後ねその ロッカーの部分とかもね笑われました。はいはい、というわけでですね今日はアリスさんが来て、ああそうだアリスさんの代わりにアリス人形を置いとこう、はい、今日はアリスさんが、来ておりますせん、はい、でですね、もう一つ、どれだっけニュース、面白いニュースがあったんですけど、あれどこ行った、あーニュースのタブ閉じちゃってる、どこ行った、履歴を探れ、ニュースのタブをね、閉じてしまいました。どれだ、どこ行った、あ、そうこれね、まあ、これはね、時代かもしれませんのでね、このこれのニュースもねちょっとだけ、読んでいきたいと思います。ちょ気になるのがさ、その任天堂の次世代機っていつ頃出るんだろうっていうのがちょっと気になるところではございますけど、それに伴うですねちょっとした話題ではございますが、こちらドン、3DS Wii U オンラインサービスが終了らしいです。そう、任天堂の 3DS ソフトおよび Wii U のソフトのオンラインプレイサービスに関する、終了時期のお知らせということでですね、そう、こちらがですね、任天堂の 3DS ソフトおよび Wii U のソフトのオンラインプレイサービスが、2024年の4月の上旬に終了予定だそうです。はい、 なので、こちらはですね、なんとなんと、オンライン協力プレイやインターネットランキングデータ配信なども含まれるんです。なのでと、任天堂の 3DS ソフトおよび Wii U ソフトにおけるオンラインプレイなどのインターネット通信を用いた、各種機能ですね、サービスが終了となります。まあ、これによりですね、まあ、一応オンラインサービスが終了しても、インターネット通信を行わない機能は、引き続きお楽しみいただけるのと、一応ですね、ポケモンバンクに関しましてはオンラインサービスは引き続きご利用いただけますが、将来的にこれらのサービスも終了させていただく可能性があるということとです。で、一部を除く全ての任天堂 3DS ソフト、 Wii U ソフトが対象ですが、任天堂以外のソフトのオンラインサービスの内容については各ソフトメーカーへお問い合わせくださいということだそうです。お、椿さんいらっしゃいませ、こんばんは。そういえば椿ちゃん、朗報がございます。スロットの賭け金、上限が1万になりました。はい、当配信ではですね、画面下に皆様のアバターがおろちょろしていると思いますが、スロットで、自分の持ってる持ち金をですね、博打に費やすことができるんですが、スロットの賭け金の上限がなんと1万になりました。今まではね、最低 5分ずから5000までだったんですけどね、一応上限、1万までなんだとっていうことでございます。そうなのでね、皆さん、スロット大いに博打っていただければと思います。ちなみに当選確率等々は、変更になっておりませんので、ですです。当選確率とかは変更になっておりません。はい、さくらさんはどうやら1952ゴールド、これまあ、システムの関係上ゴールドってなってますけどね。というわけで椿ちゃんが、1万ゴールドを早速かけて当てていく。さあ、ただ、チェリーの場合は確か当たっても半分じゃなかったっけな。うん、同額だ。チェリーは同額でございます。ちなみに何でしたっけ、当たる確率自体は、46% でございます。46% あたりからの、そこから、当選というか抽選になるような感じの仕組みになっています。なので、椿ちゃんが37を当てていくいやいやいやいやいや、当てすぎやろ。なのでね、まあ、46% だったら当たるのかな、どうなんでしょうね。3回に1回は当たる感じですね。3回に1回ぐらいは当たる感じ。そっから増えるか減るかは、あなたの次第ということではございますが、加賀美さんが39円、スロット、半角スペースを上げないとね、何でしたっけ、半角スペースを上げないと反応しないはず、確かスロットの後にですね。はい、さくらさんは、どうやら1ゴールド、持ち金1ゴールドになっちゃってますね。お、椿さんは外していく。さあ、スロット解除となりつつですね。ただですね、先ほど言った任天堂のオンラインサービスが終了するしますが、すれ違い通信やいつの間に通信もできなくなるのですかっていう質問に関しましては、こちらはですね、任天堂 3DS 同士でのローカル通信になりますので、オンラインサービス終了後も引き続きご利用いただくことができます。はい、ただいつの間に通信はインターネット通信を用いるためご利用いただけなくなるそうですね。なので、まあ結構ね、ネットのサービス終了っていうのは、まあね、こればっかりはね、3DS もね、Wii もまだ最近のイメージではございますけどね。ね、まあ、ただ、任天堂 3DS っていつ出たんでしょうね。3DS 自体が発売されたのが、いつだろう、 任天堂 3DS 発売日よ、こちらは、2011年の2月16日だそうです。うえぇ、12年前 3DS マジか。任天堂 3DS がなんと12年前だそうですね。はぁ、時代の流れも早く感じます。まあ、いや、まあ10年オンラインサービスやってたらまあええんちゃいます、多分。まあ、あの2021年の時点でですね、 Nintendo 3DS と Nintendo 3DS LL 本体の修理受付は終了しちゃってますけどね。アーマードコア5の発売日、え、アーマードコア5の発売日だと、2012年の1月26日です。あのスロットは最低金額5円からかけることができます。アーマードカー5は2012年の1月26日発売日でございますね。当時はプレイステーション3と Xbox360 ではございますけど、いやでもね、アーマードコアのそのプレステ3版なんですけど、いや今見てもね結構綺麗ですよね。あの結構遜色なくすごい、綺麗な映像というかさ、グラフィックがね見劣りしないというか、まああれはすごい技術だと思います。そう、アーマードコア5ね、いや、あの一応ねどんなものかって、気になる方はですね、私、こちらのチャンネルでですね、アーマードコア5、過去配信しておりますですね。お、ジャックポット、おーちょっと椿ちゃんがジャックポットで10万当ててる、おめでとうございます。そう、10万分ずございましたら、一応、うちのねうどん屋でうどん一杯サービスできますので今更やる人いる、あのね、身バレの覚悟がある方は、うどん屋に来ていただければね、サービスさせていただきますよはい、ね、つべきちゃんおめでとうございます。しかし運がいいね本当にね、うどんですです。はい、というわけでですね、ただその 3DS の、 あのサービス終了は一応まだ来年の話なのでね、今すぐってわけではございませんけど、まあやっぱ時代の流れっていうのはね、そうやっぱ時代の流れっていうのはどうしようもないですよね。ちなみにですね、なんだったっけ、いつの間にかあのオキュラスクエスト3が出てるらしいです。そう、あの 3D の、いや 3D じゃない、あの VR のね、VR ゴーグル、オキュラスクエスト3が出てるんですけど、これがね結構、結構お高いですね。そう、2と比較した場合どうなんでしょうね、2ね、2との比較っていうのがあるんですが、まあ一応、メタ社から発売されるあの VR ヘッドセット、まあ、クエスト2よりも 40% ほどスリムになってるらしいです、はい。で、画面というか解像度も上がってたりとか、あと視野角とかも増えてるって感じですね。なのでそう、あ、これはまだあの発売されてないのかな、オキュラスクエスト3ということでですね、まあ、スペックが、まあ 何でしたっけ、まあ、VR ゴーグルとしての、スペックだけに関しましては解像度が上がったりとかリフレッシュレートが増えてるって感じではございますけど、単体でゲームをしたりしたい場合は結構性能がね 倍ほど上がってるんでね、まあ、私は一応クエスト2持ってるんですけど、これに関しましてはパソコンにつないでの、パソコンにつないでのそのモニター代わりみたいな感じですね。そう、10万分ずで 3D 強化していいですよ。了解です、了解でございます。椿ちゃんの依頼受け取りました。はい、10万分ずで椿ちゃんの 3D モデルを、強化する。いや今ね 3D に関しましてはちょっと2つほど、やりたいことがあるので、ちょっとそれをねちょっと順番に処理していき、いや、そうだね、椿ちゃん10万分ずで椿ちゃんの 3D モデルやろう、やりましょう、それはそれやりましょう。はい、まあなんか似顔絵企画とかやる予定だったんですが、いつの間にかチャンネル登録者数が500人近くになってますので、もう少ししたらまたねそっちの企画もやらないといけないんですが、いやいやいや、時間やる時間がないね、本当に何をするにしてもやる時間がないね。はい、何をするにしてもやる時間がございません。というわけで、まあ、椿ちゃんから、椿ちゃんの、3D 体を強化するためにですね、ほんだら今のうちに10万分ずいただいておきたいと思います。はい、椿ちゃんから10万分ずいただきました。チャリーンと、はい、というわけでですね、時間は有限、そうなんですよ、時間がね、そう、以前はもう少しね、その私 3D モデルをボコボコ出してた時期があったんですけど、あの時はね配信、まあ、ゲームの配信をしてなかったっていうのもありますし、日中のねうどんの頻度が少なかったので、まあ、そういった時間があったりはするんですけど、はい、というわけで椿ちゃんから10万分ずをいただきましたので、よし、これでですね、はい、まあ、有言実行は今後していきたいと思います。よろしくお願いいたします。でですね、そう、ヘッドラインではございませんが、なんか当ててない今、なんかバー当てたのが見えたような気がしたんですけど、気のせいですか。ジャックポッターうせえやろ。ジャックポットって確率 1% とかそんなんやで。いや、まあまあガチャで 1% は当たるのかな、うせえやろはい、ジャックポットって確率めっちゃ少ないはずなんですけど、なんで、なんで。いやー、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、はい、なんだったっけ、そう、マジか、いや、マジでございます、マジでございます。でですね、そう、一応ですね、今後の今週の予定、これちょっと今のうちに紹介しておきたいと思うんですが、まあネットラレイブンズナイトっていうかですね、そう、今週の土曜日かな、土曜日あたりに、まあ、こんな企画やる予定でございます。壁越え対人企画参加型アーマードコア5のね、縛り2脚 VS 重ショットガン重所4脚の、対人企画をですね、今週の土曜日にやる予定ですので、よかったらまあそちらも遊びに来てください。はい、というわけでですね、おぽいぽいさん、なんで実況チャルさんは、なんでも実況チャルさん、こんにちは、毎度でございます。アリスさんは今日はまだ来てないんですが、来ておりません、アリスさんは今日は来ておりませんです。です、さくらさんが今から作ってこようということではございますが、そう、現在トップメタの、重ショットガン4脚と、縛りを加えた2脚で、ね、壁越え対人企画参加型、これをね今週の土曜日あたりにやる予定でございますのでね、よかったら遊びに来てください。まあ、壁側で参加するのも、ね、チャレンジャー側で参加するのもどっちでも OK かなみたいな感じで、 そういえば肩は何でもいいんだっけ。そう、肩は何でも OK でございます。そう、何でしたっけ。今その現状トップメタって言われてるやつに、まあ、どれだけそれらを封印した汗で食いついていけるか、まあそのトップメタと、普通の汗って読みはおかしいな、普通の2脚の、戦闘能力の差を測るのと、あとその、メタることができるのかっていうのをある意味検証するための配信でございますのでね、はい、両方作るのは基本だなということでございますが、さあ、ぽいぽいさん、スポーツの秋か、スポーツは苦手だからな、苦手なスポーツ教えてください、苦手なスポーツ教えてください。私は野球が苦手です、はい、野球のユニフォーム着てますけど、野球はめっちゃ苦手です。そうで、あとはあれですね、体を動かすリアルのスポーツじゃなくても e スポーツとかですね、そういったものでも OK でございます。まあそんなこんなでですね、今日の RNN ヘッドラインでございました。さて、恒例の何だったっけ、恒例のジングルタイムでございます。皆さんはよかったらジングルの後にレイブンズナイトってコメントをしていただければ、コメントが稼げまして嬉しいのでよろしくお願いいたします。レイブンズナイト、お題のコーナーでございます。レイブンズナイトコールありがとうございます。さくらさんもかがみさんもブレイスさん、ブレイスさんこんばんは、毎度でございます。ボイボイさんもレイブンズナイト、はい、というわけで後半のお題のコーナー、突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。しかし、今日はアリスさんが来てないですね、アリスさんが来てないので、なんだっけ、秘密結社本図、そう、ニコニコ広告ですね。私もちょっとニコニコ広告のそのチケットが、なんか自炊チケットっていうのをゲットしたんですよ。自分の配信にのみ使える、ニコニコ広告のチケットをゲットしまして、これをねもう今のうちに使っとこうかなと思いましてね、はい、秘密結社本図さんから、アサヒスーパードライでしたっけ、アサヒスーパードライ、というわけでですね、自分で自作自演のニコニコ広告をしておきたいと思います。そう、秘密結社コンズ名義でですね、そう、自炊用のチケットをゲットしました。というわけで、自分でニコニコをし終わったところでですね、そう、アリスさんはですね忙しいのかな、寝てるのかな、どっちなんでしょうね。いつ、昨日の夜から、昨日の夜、今朝から連絡はありません。そう、昨日の夜お題を考えるときに、何をしようかなってことでアリスさんからめっちゃいっぱい、提案いただいて、そのお題の中から、スポーツの秋にしますってことを連絡したら、はいって連絡が返ってきた後、一切音沙汰がございません。まあまあまあまあまあ、そんな日もあるさ。まあアリスさん忙しいかもしれないですからね。はい、というわけでですね、今日のお題はスポーツの秋でございます。めっちゃ画面の中にいっぱいスポーツの秋って書いてるやつありますが、ちょっと上側邪魔なので消しときましょうかね。はい、本日のお題はスポーツの秋でございます。皆さん、この時期になるとなんとなくスポーツしたくなったりしませんか。つばきちゃんはバスケ部、バスケ部だったらしいです。いや、バスケ部といえばあれなんですよ、まあ、これね、レイブンズナイトではすでに何度かお話した気質ネタだと思うんですけど、 私が学生の時ですね、バスケ漫画スラムダンクとかがめっちゃ流行ってたんですよ確か。そうでね、スラムダンクが流行ってたんですが、うちのね、なんだったっけ、バスケ部の先輩がなんかやらかしたらしくて、バスケ部、男子バスケ部廃部になってました。はい、男子バスケ部ね、なぜか廃部になってまして、で私もね、スポーツというか球技は非常に苦手なんですが、バスケだけはね、まあ比較的できたんですよ。なのでね、そのバスケだけは比較的できたんで、ね、でもバスケ部は、男子バスケ部は廃部でした。やっぱりね、そういったのありますよね。先輩の影響でさ、後輩まで影響を受けるのっていうのはね、結構ね、なんか悲しい。そう、修学旅行なんかもですね、いわゆる遊園地的な部分を巡るコースがあったんですが、まあ、私らの先輩がですね、その遊園地内部でなんかやらかしたらしくてですね、はい、結構遊びのある緩いコースだったのが、遊園地的な部分内部で私らの2個上の先輩だったかな、やらかしてしまいまして、そのコースなくなってしまいました、私の学年から。いやほんとね、いやー治安やばかったですね。そう、まあ、田舎あるある、田舎の学校あるあるなのかもしれませんけどね。お、アンドラスさん、こんばんは、こんとんは、毎度でございます。今日のお題はスポーツの秋でございます。そう、椿ちゃんがバスケットボール、バスケ部だったっていう話をしてたんですが、私の学生時代、スラムダンクが流行ってて、バスケなんか大人気のはずだったんですが、先輩がやらかしてバスケ部が廃部になっておりました。ということで、遊園地、そう、遊園地的なパンタラパーク、まあ、有名なところじゃないですけどね、その修学旅行で行くようなところですから、そういうお遊びの、ルートだったんですがね、まあ、先輩が修学旅行で、まあ、酒は飲むわ、タバコは吸うわね、宿泊施設や遊園地で暴れるわ、他校と喧嘩するわみたいな感じのね、もうむちゃくちゃなこと、やりよってですね。で我々の代ではその先輩のせいで、修学旅行から楽しいコースがなくなってしまったという、そういう話題もありました。お、ケイ、上杉さん、こんばんは、毎度でございます。まあ、そんなこんなでですね、まあ、学生時代にね、スポーツ何をしてたかとかですね、そういった話題も OK ですし、苦手なスポーツがあったらですね、それがなぜ苦手なのかっていうのも教えていただければと思います。ちなみに私は、野球のユニフォームを今日は着てますけど、野球は苦手です、めちゃくちゃ苦手です。そう、私に飛んできたボールをキャッチして小指を骨折したことがあるので苦手です。はい、まあ、そんなわけでですね、今日はスポーツの秋です。まあ、e スポーツとかね、そういったそのオンラインスポーツなものもですね、お題としてはいいんではないかなって思ったりしてるんですけど、今日は全然投稿が来てないんですよね。ああ、困ったということではございますが、皆さんやってみたいスポーツってありますか？私なんかはね、夏のマリンスポーツなんかでスキューバダイビングとかをね、ちょっとやってみたかったりするんですよ。泳ぐこと自体はですね、結構好きなんですが、せいぜいさ、シュノーケルをつけてね、海の中を覗いたりとかっていうことはあるんですけど、その酸素ボンベを背負ってさ、結構深いところまで潜ってみたいっていうのはあるんですよね。これも正直もうすでに夏が終わって、そのスポーツの秋に話す話題ではないとは思うんですけど、そう、なのでね、まあスキューバダイビング、スカイダイビングはちょっと怖いかなって思ったりするんですけどね、その海の中を潜るっていうのはちょっとやってみたいなって思っております。皆さんはその経験ある人いるのかな、スキューバーダイビング。あれ結構その一人でライセンスとかもいるのかな。 構なんかあの簡易酸素ボンベとかがあったら結構潜れたりするのかなって思ったりしますけどね。その簡易酸素ボンベってどうなんだろうね、なんか口に加える酸素ボンベ的なのがあるじゃないですか。なんかアニメとか、ね、映画とかに出てくる口に加えてその潜っておれる的なやつ、そうあれってね、実際どうなんだろう、ダイビング用の、あるみたいですね、ダイビング用の小型スキューバダイビングシリンダー、簡易ダイビングボンベみたいなのが、へー、ありますね、ダイビング酸素ボンベ。あ、でも結構いい値段しますね。あ、でも口に加えるタイプのやつはなさそう。なんかアニメとかね、漫画とかに出てくる口に加えるタイプのやつ、あれってね、あるのかな、口に加えるよしタイプの、なんかでもあるにはあるみたいですね。ね、そう、モータースポーツはやってたけど HEV に乗り換えてめっきりだな。モータースポーツですか。そう、何でしたっけ、昔のね、私のお友達でですね、そのモータースポーツ、やってたんですが、スピードを競うものではなくて、そのドリフト系のやつですね。ドリシャ、ドリフト系で、速さを競うのではなくて、見せるっていうタイプかな。で、それで審査してもらうっていうようなやつを、やってた人がいまして、ね。ハイブリッド車に乗るとやっぱ確かにね、そのハイブリッド車だとでも今のハイブリッド車とかっていうのはどうなんだろう、スポーツタイプとかってあったりするんでしょうかね。なんかすごい、ハイブリッドタイプのスポーツカーみたいな、あったりする、あるにはあるっぽいですね。なんかハイブリッドスポーツカーが熱いみたいな感じで今あったりはするみたいですけど、でもなんだろう、そのハイブリッドカーだとどうしてもそのオートマ的になるのかな、スポーツカー、ね、モータースポーツやってたんでしたらやっぱりマニュアル車なんかで、ギアチェンも含めて ガチャガチャやるのが、アーマードコア好きな人間はねマニュアル車乗りたくなるかもしれませんけどね。ハイブリッドのオートマでも一応ラリーやってる人とかはいます。なるほど。でもね、なんかよく聞きますね。何でしたっけ、最近はオートマがかなり優秀で、なんかマニュアルでの操作が下手くそな人間はオートマでは普通にアクセル踏んだ方が加速が速いというかスピードが出る的なね話は聞いたことありますね。ですんでね、意外にオートマがなんか最近の技術だと非常に優秀になってるから、なんかゼロ音的なやつもね、上手い人間がマニュアル車でちゃんと操作するともちろんそっちの方が圧倒的に速いんでしょうけど、力の伝わり具合とかがね、全然違ったりするんで速かったりするらしいんですけど、なんか下手くそな人間だとオートマの方が速いとかっていうのもやっぱ聞きますよね。そう、NM さんもこんばんは、先週の日曜日ですね、私ちょっと長距離で車で、移動することがあったんですが、やっぱ長距離で移動する場合はオートマじゃないと無理ですね。高速道路とかを運転しようと思うと、もうマニュアル車で高速道路を走ることもありましたけど、いやー長時間になるとしんどすぎますね。モータースポーツか、 モータースポーツね、そのさっき言ってた友達のね、ドリフトのそのレースみたいなのをやってた人にね、乗せてもらったことあるんですが、後ろに乗ってねドリフトやられた時にはね、俺うえーってなりました。マジでうえーってなりましたね。遠心力すげーみたいな感じのね、ドリフト走行ね、私自身も、体験したことがございます。 NN さんもこんばんは。今日のお題はスポーツの秋です。秋関係なくても OK でございます。そう、夏のマリンスポーツや冬のスポーツ、またはですね、こう学生時代、こんな話題、こんなね、部活やってたよとかですね、そう、全国で有名な学校、この部活で全国で有名な学校に通ってたよみたいなね、そんな話題でも OK でございますんでね、ぜひぜひ何か教えていただければと思います。そう、冬のスポーツといえば、スキーとかスノーボードとかですね、あると思うんですけど、私冬のスポーツであるスキーでね、過去、ものすごい痛い目に遭いまして、まあ、それ以来ちょっとスキーはちょっと怖いなって思ってる、今日この頃でございます。そう、スキーとかってこのギャグでさ、また先になったりすることとかあるじゃないですか、いろんなね、コント、まあ、コントというか、まあ、アニメ、漫画、映画、まあ、映画ではあんまりないか、なんかギャグでさ、そのいわゆる逆ハの字でまた先するみたいなことよくあると思うんですけどね、そのエッジで吹っ飛んで鉄の味がするやつ。そう、そう、私スキーめちゃくちゃ下手くそでして、でいわゆる逆ハの字でですね、そのまた先状態のまんま、なんかね、コースから外れるのを防止するためにタイヤを設置してあったんですよ、スキー場にね。まあ、クッションの意味を含めて、クッションとかコースから外れることを防ぐために、その障害物としてそのタイヤ&ネットが設置されてたところがございまして、でそのタイヤの部分にですね、私また先、まあ、逆ハの字のまた先の状態のまま、突撃してしまいまして、足が全力でね、また先開いた状態でタイヤの中にスキーがぶっ刺さってですね、スキー板が刺さりまして、でそこから、脱出できなくなりましてね、また先状態のまんま、そのね、変にね、形が固定されてるんで、何でしたっけ、外れないんですよ、靴が外れず、そう、靴を外すためのボタンを押そうにも痛すぎて押せずみたいな感じで、また先状態でね、叫んで、その叫びながらね、救助が来る、あれ誰ぐらい待ってたかな、もう30分か、まあ人乗りがあるところで助かったんですが、ね、もう30分から1時間ぐらいの間、私の友達のお父ちゃんに助けられるまで、タイヤにスキー板をぶっ刺さった、タイヤにスキー板がぶっ刺さった、瞬き状態のまんま、永遠と痛い目に遭ってたっていうね。はい、そういう、時期がありました。NN さんが、スキーとかは昔は1日通して楽しめてましたが、1時間でへばってしまうようになってしまいました。あー、そうなったら体硬いから死ぬっていうことでですね、ケイさんもおっしゃってますが、私もね、体がめちゃめちゃ硬いんでね、そう、体が硬かったので、もうそんなお股先状態でね、いや、助けが来るまで身動きが取れ、マジで身動きが取れない状態ですね。あれ、人来なかったら私、脱出不可能な状態ではございましたからね。なので、まあ、それ以外ね、ちょっとスキーは怖いなってなってます。まあ、ちっちゃい頃の話ですけどね。ただ、まあ、個人的にはその、また先にはならないであろうスノーボードとか、あとあれですね、自分の足の力で閉じることができそうな、短い板のスキーですかね。パンスキーとかショートスキーって言われてるやつかな。あれはちょっとやってみたいなって思ったりしております。ただなかなかね、冬のスポーツね、スキーとかスノーボードとかはね、行くにもよいしょが、今みたいな年齢になるとよいしょがいるのでね、なかなか行けなかったりしますからね。そう、まあ、夏の海泳ぎに行ったりとかって、 海とかプールとかもね、今年皆さん行きました？夏場海とかプールとか行った方、挙手をお願いします。夏の海とかプール行った人どれぐらいいるんでしょうね。私は今年は行ってないです。夏プールとか、海とか泳ぎには行ってないですね。まあ、お、椿さん帰宅をお帰りなさいませ、まあ、水泳自体も私昔はめちゃめちゃ苦手でしたから、泳ぐのがね、今では永遠と体力が続く限り泳げますけど、昔は泳ぐのがね苦手だったんですよね。おさくらさんが市民プールで泳いではいたけど、そう、それいいですね。私本当に今年の夏ね、一度も水に浸かっておりません。水泳をしておりません。まあ、肩を痛めてたっていうのはあると思いますけどね。まあ、でも逆に言ったら、その肩を痛めてるからこそ、水泳とか泳ぎとかは、肩にいいのかもしれませんけどね。なのでまあ、何でしたっけ、泳ぎですね、水泳とかっていうのを、ちょっとどっかのタイミングでですね、やってみたいなって思います。飛び込み腹バシャン痛いよねあれ。そう、飛び込みでね、腹から飛び込んで痛い目合うってことはですね、私本当よくやってました。そう、勢いよくね飛び込んで、あれね、本当にそう、水泳のね大会とかにの練習とかするときに、もう勢いでね、もう ガキですから、勢いでジャンプしようとして腹からドッパーン行ってしまうことあるんですよ。あれ上手い人は本当にね、スルって入りますよね。シュルンって入りますからね。そう、あれはなかなかね、飛び込みの練習とかね、してた時期ありました。なかなか水泳ね、私に長距離は泳げますけどスピードは遅かったんでね、背泳ぎして頭ぶつけるっていうのもよくあった。ありますよくありますねこれ本当。いや、何でしたっけコースから外れて隣のレーンに突入する人とかもいましたからね、普通に。まあ、背泳ぎとかでね、バーチャルなら海行ったけど、まあ確かに何でしたっけ、大航海時代オンラインなんかではもう常に海行ってるような気はしますけど、 VR の世界ですね、 VR で海とかっていうのもちょっと行ってみたくなりますよね。そう、なんだろう、私の学生時代水泳の先生がね、性格が歪んでるやつはね、まっすぐ進めへんねんみたいなことを言ってた先生がいらっしゃいましたが、どうなんだろうねっていうね、その言い回しと思いますけどね。潜水なら 100m いけるかな。いや、それはすごいな。いや、それはすごいですね。私、海の中、水の中で息あんまり止めておられ、おれないですから。まあ、息止める時間が長くても、多分 100m も進まないですね。そう、ジープかっこレンタカーで海の中に入れてるニュースはびっくりでした。あ、そんなニュースがあったんですか。え、ジープで海の中レンタカー、え、ちょっと待って、ちょっと、ちょっとこの辺、あ、これか、高級レンタカーを海に乗り入れ、車上でポーズ、中国人観光客か廃車になってもおかしくないということでですね。ほうほうほうほうほう。あ、沖縄で撮影された動画がね、迷惑行為だと、ということでですね。ほうほうほうほう。高級会社の屋根の上に乗りポーズを決める男性、周囲に複数の男女の姿も、ということでですね。レンタカーの高級会社の上で、海の中に突っ込んでですね。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。タイヤの半分は水に浸かり、ドアを開けっぱなしに大きな波が来たら、さらに海水が入りかねない状況ということですね。で、和ナンバーなので、レンタカーですね。はあはあはあはあはあはあはあ。これ海に浸かってたレンタカーは、 何でしたっけ、新車で800万以上もするジープの、ラングラーだったらしいですね。はあ、ははあ、レンタカー会社のオーナーによると、利用者は車の返却時に水に浸かったことを伝えなかったらしいです。廃車になってもおかしくないの状況なので、海に入っていてよく戻れたと思うんですけど、本当になんでこんなことしたのかっていうことで、まあ、屋根の上に乗ってる時点でアウトでしょうけどね。あれはやったらいかんわっていうことで、まあ、確かに、はい。でまあ、室内に水が入ってくると冠水車として扱われるので、車としての価値も大幅に下がるらしいですね。車の洗浄にかかった費用を男性らに請求したいと考えているんですが、何度電話しても連絡がつかない状態らしいです。さらに専門家は被害の洗浄費用だけにとどまらない可能性も指摘らしいですね。この辺はね、故意にやってたらもう何でしたっけ、故意にやってたら保険とかそういったのも一切適用できないですからね。はい。あとは小学生の時、流れるプールとかのでかい扇風機みたいなやつに逆走してた。あー、なるほどね。まあ流れるプール逆走っていうのはまあよくやりますよね。流れるプール逆走はよくやりますし、水が出てくるところに抵抗、すごい勢いで水が出てくるところにね、抵抗するっていうのはねよくやりますね。流れるプール、まあでも流れるプールはね、水を吸い込むところがちょっと怖かったりするんでね、まあ、その辺はちょっと気をつけないといけないっていうのはあるらしいですけどね。流れるプールね、ものすごい勢いで水が出てくるところ抵抗しようとするっていう、やっぱり、あるあるあるあるではございますね。まあでもそうプールか、いやー今年行ってねえなー。まあ肩を動かすついでにね、その水泳っていうのはちょっとやってみたいなって思っておりますけどね。はい。では掲示板の方をちょっと見ていきたいと思います。よいしょ。掲示板、今日は何も来てねえぞ。今日は何も来てないぞ。マシュマロの方も確認しようかな。はい。今はあれやるんかな、目洗いのやつ、あれの勢いやばかった。あとは、腰洗浄の冷たいやつ。何でしたっけ、目が洗うやつって、あれ確かなくなったっちゃったんじゃないでしたっけ、プールのあの目洗い。そう、あれなんか、何でしたっけ、プールの後は水道水で洗顔することはせず、医師から特別指示されている場合を除いては、プール後の洗顔はダメらしいです。はい。現在昔プールで目を洗う蛇口、上に向いてるやつですね、洗顔器はもう存在しないらしいです。これね、これに関してはちょっといろいろと理由があるんですが、ね、昭和や平成初期の子供たちはプールなんて目を洗うよう指導されていたことから、多くは使ったことがあるのではないかなって思われているんですが、まあ、現在はですね、学校やスイミングスクールでの洗顔指導は行わなくなってるらしいです。はい。なんでこれがダメかっていうと、もともとは目に入ったプールの塩素を洗い流すためや感染症を予防するためだったんですが、はい。まあ、当時は、プールは塩素消毒が現在ほど十分ではなく、ゴーグルの使用も一般的ではなかったんです。まあ、そのためプールの塩素を水道水で洗い流し、流行性結膜炎やなんかその感染症を予防するために、洗顔が必要だったらしいです。で、元々はその子供たちの目を守るために洗顔が行われていたんですが、現在では塩素管理が徹底され、ゴーグルの使用も一般的になってきているので、洗顔の必要性が減ったらしいですけどね。あとはその目の健康に対する認識も変わったらしいです。目を洗うことによってなんか目の表面を保護する、ムチンっていうのが減少してですね、 阻害、目を守るための機能が阻害されてしまうっていう実験結果が、報告されたりしてるので、まあ、これは今後はプールとか使う場合はもう基本的には何でしたっけ、ちゃんとしたゴーグルとかを装備してですね、目薬なんかで点眼液とかなんかを、利用したり、あとその腰洗い層も、姿を消してるらしいですね。これ腰洗い層もプール熱などの感染症を予防するために、水質管理の一環として使用されていたんですが、で、まあ、プールの汚れは人の体についた雑菌だけでなく、木の葉や虫、ホコリ、胞子などさまざまなものから入り込むらしいので、現在はですね 95% 以上の学校にろ過装置が設置され、プールの汚れをろ過し消毒剤で病原菌を滅菌して浄化する方法が一般的なので、まあ、こういったろ過装置がある学校では腰洗い層を使う必要がないため、どうやら使われなくなってるらしいですね。なるほどね、まあ、ろ過装置のない学校では腰洗い層の使用が望ましいとされていて、現在でも使っている学校がわずかに残っているらしいです。腰洗い層なくなったんか、あれにおびっこしてる人やついなかった、いやどうなんでしょうね。そう、なんか目にダメージが、目の洗うやつに関しましては、まあ、目にダメージがやばかったらしかったりとか、まあ、NN さんもおっしゃるように場所によっては水圧強すぎるやつとか、そう、あといたずらでさ洗ってる最中に蛇口ひねるやつとかね、もう本当にね、やばいです。それやられたりするとね。ですんでね、まあ、最近とかやっぱり最近ではプールの流れ、プールとかそういったものっていうのもね変わってきてますんで、まあ、今後なんかいろいろとね、昔はあったのに今ではないみたいなものっていうのも今後ね出てくるんではないかなって思ったりしておりますけどね。はい、まあ、スポーツの秋。スポーツの秋と言いつつ、結構情報系のあれになってたりしてますけどね。はい、では掲示板来ていますので読んでいきたいと思います。地点師ケルビムさんからいただきました、ありがとうございます。会社の健康診断でちょっと間食減らしてもうちょっと運動しましょうと結果が出たケルビムです。あら、はい、やったことある運動としましては、陸上自衛隊時代にしょっちゅう、年齢によって違いがあるのですが、自分が在隊していた時の年齢20代前半だと腕立て伏せ82回、これ 2分以内、腹筋82回、2分以内、3000m 走10分45以内に完走、今やれと言われても無理。これ82回って何の数字だろう、100回とかじゃなくて。はい、スキーは高校の修学旅行で一度だけ、剣道は学校の体育の授業を選択でかじった程度。自分の知人は確か剣道練士6段の猛者、その父親は教師7段の猛者、猛者すぎるわ、親子揃って猛者だな。ちょっと運動というのは1キロのダンベルを持って真上に交互に上げる程度でいいそうです。ダンベル買ってこないと。ペットボトルに水入れて使うっていうのもありかもしれませんね。そう、まあ、蛇口に思いっきり手厚くいたずらやってる人いましたし、椿さんね、なぜかビート板に紙跡ついてたよなっていうことではございます。ビート板かじる人はね、いたと思います。いや、私もかじったことありますからね。プールに浮いてるカラスの風切りマネとかですね、プールで石拾いとか、まあ確かにその辺もね、プール掃除とかねやったりした記憶がありますが、まあ、これね、某自衛隊時代 その腕立て伏せ82回、2分以内っていうのは、その82回ってこれ気になりますね。ペースがあるのかな、2分ってことは120秒、82÷120 は 1.68 回、いやなんか微妙に語呂悪いですね。なんだろう、まあ人間のその、1 けるギリギリ限界のところをついてるのかな。まあ腕立てがそもそも私82回とか多分できないですからね、普通に。はい、ね、剣道6段、ま、実際剣道って段位がですね、段位って戦闘能力じゃないんですよ、柔道とかと違って。その型とかそういったのもあるので、実力が一番あるのは正直6段7段ぐらいです。そう、8段とか9段とか行くと、その何でしたっけ、やってる年数とか年齢とかそういったものでも出てくるので、逆にその8段9段とかになるともうヨボヨボのおじいちゃんだけだったりして、まあ、警察とかがやってるその全国大会とかですね、そのマジでのそのモサモサのモサが、いる大会とかはだいたい6段7段ぐらいが、そういう全国大会とかでは競い合ったりするみたいですけどね。そう、剣道臭いからやだ。そうなんですよ、その剣道はね、夏だと暑くて地獄ですし、冬だとね、下手な人に打たれると痛すぎて、防具がないところ当たったりするとね、痛すぎて地獄なので、秋とかがまあ正直一番マシかもしれないです。秋が多分一番マシかな、剣道は。剣道は秋が一番マシなような気がします。はい、あれ、ニコニコ生放送が切断された？ニコ生がどうやら、あ、まだ切断されて、あれ、ニコ生が切断されてしまいましたね。はい、あー、ちょっとこれ、再開が難しいっぽいので、おっと、ちょっとニコ生に関しましては、ちょっと、ごめんなさい。これ、なんか切断されて、終了されちゃってるので、これはちょっとニコ生はこのまま、いきます。このまま、止めときます。失礼いたしました。ニコ生が途中でエラーで落ちてしまいました。剣道の冬の素足はやばいですね。あー、でもね、私剣道やってたせいか、結構寒い地域、寒い時期に素足でいるの平気だったりします、意外とね。なのでね、剣道の、私学生時代は剣道やってたんで、何でしたっけ、素足で意外と冬場も行けます。はい、では続いて来てるやつをちょっと紹介していきたいと思います。居合道はそんなんなくてよき、あ、そうなんですね。そう、懺悔エンジョイ勢さんからいただきました、ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、ぽいことぽいです。ぽいぽいぽいぽいぽいさん、毎度でございます。毎度ぽい。最近、懺悔エンジョイ勢という肩書きのネタを、こすりにこすりまくってしまったせいで飽きられていないかビクビクしているこの頃。なるほど、今宵のお題はスポーツはということで、私はスポーツが得意苦手のどちらかと言われると苦手な方よりです。ですが特に苦手というスポーツはないのです。強いて言うならば柔道でしょうか。ほうほうほう。柔道はまず初めに受け身を習うのですが、その受け身が鬼門のごとく難しいのです。どうしたらいいでしょうか。あー、受け身はね、いや、私も柔道何でしたっけ、剣道場の隣がね柔道場だったので、柔道とかこうちょっと教えてもらったりもしたりもしたんですけど、いやー、まあ無理ですね。はい、受け身が取れないです。何でしたっけ、柔道をやってる人間にこう背負い投げされてついつい足で着地をしてしまいそうになるっていう ね絶対やっちゃダメなんですけどね。 私、最近 e スポーツが流行ってきているらしいですね。私も e スポーツは興味がないといえば嘘になりますが、ゲームがうまいわけではないので、楽しそうだな程度に調べたりしているのです、そこで私が発見してしまいました。私は東方プロジェクトというゲームが好きなのですが、その最新作である、東方獣王炎の PVP 大会があることを知ったのです。なんと、はい、東方獣王炎は、カエズカのようなズンさんの作品にはしては珍しい PVP ができるシューティングゲームなんです。なので私は出場するわけではないのですが、うまくなりたいと練習しようとしました。最初の相手は CPU で、バトルスタートという合図で始まるのですが、 CPU のキャラ、今ではネットでは、東方、獣王炎環境であり、最強と言われた、これなんて読むんでしょう、俺獣王炎プレイしてないですからキャラの感じの読み方がわかんない、天下人チアリか、天下人チアリで環境であるシューティングゲームにおいて強すぎる、消えない大きいゆっくり追尾する塊を私の画面に配置するしてくるんです。ほうほうほう。私はもちろんびちゅりボコボコにされました。 CPU には忖度とかないみたいなのですが、少し手加減してくれてもいいんじゃないかと思いました。その後私は泣きながら東方獣王炎を閉じ、自霊伝を遊んでいたというだけの話です。結論を言うと e スポーツ以前の問題だなって話なのです。なので私はスポーツが苦手なのです。そう、何でしたっけ、確かね、東方カエズカ、ね、2画面で対戦するカエズカなんですけど、あれ、確か NPC ってこっちの攻撃で死ぬんではなくて、なんか時間で死ぬように設定されてるっていうことを聞いたことがあるんですよ。そう、対 NPC との戦いは、対戦をしているように見せかけて実は耐久になってるみたいなことを、なんか過去ね、昔なんかで聞いたことがあるんですよね。まあ、実際にその物量でね、CPU が回復の状況に持ち込むことができるらしい、できるようにはなってるらしいんですが、そう、実はカエズカの、対 NPC に関しましては、なんか何でしたっけ、耐久スペルみたいになってるっていう話を聞いたことがあります。そう、NPC はなんか時間で、負けるようになってるみたいなことらしいですね。そう、メガマリ楽しかった。あー、メガマリかね。何でしたっけ、東方シリーズはね、結構そのいろいろとね、種類出てますから、なので、そう、東方シリーズ、私初の対戦格闘、スイカちゃんが初めて出たやつかな、あれなんかは結構、がっつりとやってた記憶がございます。メガマリご存知、メガマリ、プレイ自体はしてないですけど、よいしょ、そうね、ロックマンのやつですね、確かマリザロックマンオマージュの東方のやつですよね、確か。そう、あとそのマリオオマージュのやつとかもありましたよね、確か。どっちだったっけな、ロックマンオマージュのやつだったかな、マリオオマージュのやつだったかな。そう、奇想天みたいな可愛いキャラのやつだね。そう、まあでも東方シリーズは、その私昔ね、シューティングめちゃめちゃ得意だった、シューティング得意だった時期がありました。シューティングね、弾幕シューティングめっちゃやってた時期があったんですよね。ドドンパチとかが出てあった時代です。あの時にその弾幕シューティングをゴリゴリにやってた時代があったんですが、いやー無理ですね、もう今は無理ですね、目が追いつきません。 あ、そうそうそう、マリサランド、あのマリオの、あの何でしたっけ、オマージュのやつはマリサランドかな。メガマリは確か6万オマージュまでやってたかな。ですです。私自身はそのねプレイはしてないんですが、あのまあまあまあ、でもダンマグローブとかね、その辺は結構合いそうな気はしますけどね。でまあね、対人戦ができるシューティングね、ちょっとねいろいろとなんかゲーセンにもあったんですよね、その対人戦ができるシューティング的なやつ。そう、なんだったっけ、一番面白かった、一番どうなのって思ったのは、その一画面対人でさ、あの上側と下側で戦って、その上側の人間はボスになれる的なやつとかあったりもしたんですけどね。シューティングで対人シューティングはね、まあルールがいろいろと、で何でしたっけ、360度が窓になる、その上から見下ろし型のシューティングの対人のやつもあったんですけど、それはねもうシューティングというよりもなんか飛行タイプの格ゲーみたいな感じのノリになったり、近接戦闘もあったりしたんでね、そういったのもあったりもしましたしね、ティンクルスタープライツ、懐かしいなー、ティンクルスター。やっ、七七さんこんばんは、毎度でございます。ゲーセンでやってた記憶ありますよ、ティンクルスターはね、ティンクルスタースプライツ。いやあれでも何でしたっけ、女の子めちゃめちゃ可愛いなかった、すっごいその可愛かった思い出があるんですけど、絵柄がその当時流行ってた系のね、2画面というか1画面で、真ん中で分かれて戦うシューティングですね。いやあれはね、うん、なんだろう、その絵柄的に赤ずきんちゃちゃ的な絵柄のね、女の子のシューティングゲームですね。あれはちょっと何でしたっけ、小学生とかが性癖歪んだ人もいたんではないかなっていう思ってあります。エチャルさんは誰が好きだったっけ、東方のキャラでしょうかね。東方のキャラでしたら、コメージサトリとか、コガサとか、あとヌエちゃんも好きですね。あとはユユ様とか、そのあたりかな、うん、ですです。はい、では続きまして、サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。昔運動不足を感じてから、年間通してランニングを続けているサンミッシェルです。夏の厳しい暑さがなくなり、走りやすくなると秋を感じます。ただ時期に寒い冬が来てしまうんですけどね。達成感だけなら夏が一番なんですけど、やはり春と秋は一番ランニングには適しています。皆様は健康に関して気を使っていることはありますか、それではということではございますが、そう、私ね大阪に住んでた時は結構会社のね往復で1キロぐらい歩いてたりしてたんですよ、毎日ね。なのでその結構問題なかったんですけど、今はね、まあお仕事で立ち仕事はしてるんですけど、歩くとねやはり足が痛くなりますね。歩くと、いや足が痛くなるので、そうやっぱりね、立ち仕事だけじゃなくて、まあ歩いたりジョギングしたりっていうのはねやっぱり重要なのかもしれません。皆様は健康に関して気を使っていることありますか、皆様ありますか。私はね、なるべく、ジュースは毎日のようにジュースとかお酒を飲まないようにしております。水とかお茶で大丈夫な日は水とかお茶を飲んで、そしてスポーツドリンクを飲まないように気を使ってます。で、栄養が足りないときはね、サプリメントとか、栄養剤とかね、その疲労回復のお薬とかを飲んだりしております。これ健康に気を使ってると言えるんですかね。スイカちゃんもよきよ、スイカちゃんもよきよ、東方キャラはみんな可愛いですね。やはりロリコンだったか、いや待て、何でしたっけ、東方キャラはだいたいロリ、どうなんだろうね。あ、ちなみにパルシーも好きです。
カルシーも好きです。
ハンターグレープめっちゃ飲んでる。そう、何でしたっけ、椿ちゃんはね、ハンターグレープはめっちゃ飲んでます。常に飲んでるっていう話ですからね。そう、そういえばなんかこれね、一人気に入ったキャラがいたんだけど思い出せねえ。ちょっと待って、吹っ飛んだ記憶が、記憶から消し飛びました。パルシー好きです、パルシー好きです。皆様健康に気をつけてることありますか？私はまあ何でしたっけ、うどん食いすぎに気をつけたいけどどうしようもないです。まみぞうさんは可愛いと思います。まみぞうさん、まあでもまみぞうさんを見るとね、そう、うちにその過去、出演していただいたたぬき系 VTuber の方をねちょっと思い出してしまうんですよね。うん、まみぞうさんを見るとね、たぬき系 VTuber のれんこさんって方を、ちょっと、あ、まあ名前出しちゃったか、まあいいやいいや、過去来ていただいた方なので問題ねえかなって思いつつね、レイセンうどんゲイン稲葉はうどんゲは、まあ、普通。懐かしいなっていうことです。うどんゲは普通。あれ、誰だったかな、なんか最近ね、なんかめっちゃ気に入る子がいたんですけど、忘れてしまいました。忘れたってことは、そんなに気に入ってなかったのかなって思いますけど、四季駅山座など、山崎さんは、普通かな、ヒジリンじゃないね、ちょっと待って、俺マジで思い出せない。東方、キャラ一覧、よいしょ、東方キャラ一覧、えい、画像東方のキャラクター一覧、うどんは依存性高い、まあうどん家はあれですよね、その新参ホイホイってよく言われてますからね。そう、何でしたっけ、東宝を知らないけど、うどん家は知ってますみたいな感じでございます。そう、なのでね、誰だったかな、最近のキャラでプレイはしてないけど、ビビッときた子がいたんですよ。確かビビッときた子がいたんですが、忘れてしまいましたね。忘れてしまいました。そう、アリスはええぞっていうことでですね、そう、アリスは違います。アリスは違うんだよな。まあそのうち思い出すんではないかなと思いますけどね。はい、もう結構私の知らない名前がゴリゴリと出てくる感じではございます。私の知らない名前がゴリゴリと出てきてるんですけど、まあその辺は、気にしないでおきましょう。はい、まあそんなこんなでですね、なんだったっけ、掲示板をちょっと更新しつつ、地点師ケルビムさんからいただきました、ありがとうございます。腹筋80回は正しいらしいです。はあ、はあはあ、300m 走は、2分38秒以内らしいですね。ほうほう、投稿に間違いがありました。あ、なるほどね、腹筋80回、2分で80回、よいしょ、 1.5 秒に1回のペースでやらないといけないですね。これはしんどいですね。はい、チルノは好きです。チルノはもともと好きですね。雲山だよ、雲山は違いますね。はい、抗がん薬おじさん、抗がん薬おじさんって誰？結構
ほうほうほうほうほう。
はにやすい新ケーキ。
まあ違う違うね。まあまあまあ。
パチェはうーん。パチェは私は控えめな世界線が好きです。はい、ミワ様違いますてか多分ね、わかんない。今何でしたっけ、東方キャラ一覧みたいなのを見て、上から下まで何でしたっけ、探してみたっすけど、ひょっとしたら別のゲームのキャラと勘違いしてただけかもしれません。はい、まあ、そんなこんなでですね、よいしょ、掲示板をちょっと更新しつつ、読めない、最近のね、東方のキャラは読めないキャラが結構いらっしゃったりしますからね。天球ちまたちゃん、違うね。ちなみに私は基本的に控えめなロリっぽいキャラが好きなので、よろしくお願いいたします。控えめなロリっぽいキャラが好きなのでよろしくお願いいたします。でもあれなんですよね、わかった毛玉だ、ルーさんもこんばんは、毎度でございます。ルーさん、スポーツの秋といえば何でしょう、スポーツの秋といえば何でしょうかね。なんか部活動やってるやつとかあったら教えていただければと思います。そう、まあなんだろう、そう、東方のキャラはね、なんか本当にいろいろと魅力的なキャラが非常に多かったりしますし、新しい作品っていうのはね、あんまりやってないんでね、お値段以上ニトリ、ニトリは可愛いと思います。さあ、AC6 帰宅はい、そんなこんなでですね、今日のお題のコーナーでございました。一応あれも確認しておこうかな、マシュマロの方も確認しておきましょうかね。よいしょ、はい、特にマシュマロも来ていませんので、今日のお題のコーナーでございます。はい、というわけでですね、控えめロリ、レミリア、ミスティア、リグル、コイシ、チェン、チェンとリグル以外は意外と好き。テンコちゃん、ひなない天使は好きです。はい、というわけでですね、エンディングに行く前、いつものバトルワのお時間です。AC は実質スポーツ。いや、確かにあるかもしれん。合ってるかもしれませんね。はい。というわけでですね、一応今週の土曜日にあたり、こんな企画を、企画しております。はい、壁越え対人企画参加型、縛り重症、対、縛り系に対、住所四脚というね、こんな企画を企画しておりますんでね。さあ、というわけでですね、宣伝も交えつつ、バトロワのお時間でございます。なんだって、今日はですね、最後まで生き残った方には500文具がプレゼントされます。バトロワのコマンド入力しますよ。はい、バトロワコマンド入力しますよ。準備はよろしいでしょうか。はい、バトロワロワ、いきます。 3,2,1 ポチッとな。あ、ひょっとしたらね、やまびこの子かもしれないです。はい、バトロワコマンド入力しました。さあ、皆さんが画面から消えて上空から降ってきて、戦闘スタートでございます。さあ、始まりました。当配信恒例のバトルワのお時間でございます。今日最後まで生き残るのは誰か、意外と人数は控えめなのかもしれません。さあ、回復アイテムを振ってきてですね、すでに何名かが戦闘不能になっております。さあ、今日は半背景の関係でヒットポイントが若干見えない感じではございますが、さあ、今日生き残ってるのは誰だ。さあ、すでにですね、残るは力 さんとブレイスさん、しすいさん、ケイさん、サウレさんが生き残っております。さあ、おっと、ここで戦闘不能、サウレさんとリキさん、しすいさん、ケイさんが残っておりますが、リキさんが体力回復アイテムを確保、しすいさん戦闘不能、ケイさんとリキさんとの一騎打ち。リキさんが体力有利、ケイさんはもう体力がみみんの森だ。さあ、殴り合い、おっと、決まった。本日の勝者はリキちゃんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。優勝したリキちゃんには、当配信で使える500ブンズがプレゼントです。というわけでですね、エンディングです。エンディング、確かに椿ちゃんがね、500なんて少量いらんっていうことではございますけど、まあまあまあ、これはね、別に500分ずよりも、なんだろう、勝利したという名誉ですね。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。明日なんですが、一応セブンデイズトゥーダイ無双はやるかもしれない、ちょっとアリスさんと、相談ということですね。はい、で、今週の土曜日あたりにですね、壁越え大人企画、縛り2脚 VS 住所4脚みたいなね、大変配信を行う予定でございます。これね、ちょっといろんな参加者ね、住所4脚側で参加される方と縛り2脚で側で参加される方をね、ちょっとどちらも募集したいと思いますんでね、何ぞ拡散とかよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。ミサイル祭りは縛りで、いや、ないです、ないです、それは。はい、ミサイル、基本的には2脚を縛るのはネビュラと住所ぐらい。だから、まあ、ある意味その2脚で4脚を倒せる、メタ構成を考えるっていう意味合いも含まれておりますのでね。ただ、ふわふわマップは狭いマップになりますので、ふわふわとかはね、住所4脚が有利なマップにしようかなって思ったりしておりますんでね、まあ、ちょっとその辺はね、ちょっとルールは今後ちょっと詰めていこうかなって、配信枠で、詰めていこうかなと思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。はい、4脚とタンクはハンガーに手持ちあり、ありです、ありです。はい、4脚側はもう本当にもうゴリゴリに最強の4脚を考えて、今の言うたら最強の4脚です。大会で優勝するぐらいの気概の、アセンを考えてください。はい、で逆に2脚側は普段のアセンとか、あと何でしたっけ、再現機体とか、まあ何でもありみたいな感じで、そういうので、住所4脚とのどれぐらい戦闘能力差があるのかとか、あとメタることができるのかとか、そういうのをね、検証するための、対人企画でございますのでね、何卒ご協力いただければと思います。なのでね、重ショットガン側は、なんだろう、使い慣れてる方がいいかもしれませんね。初めて重所乗るっていうのは、重所4脚乗るっていうのは、また、それはまた、変わってきたりすることもあるかもしれません。細かい部分に関しましては、一応ね、土曜日までに1回ほど、どっかで対人配信挟みたいと思いますんでね、その時に、しようかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。ちょっとね、アーマードコア最近私の中で流行ってますので、レイブンズナイトが関係ない話題になってしまって申し訳ございません。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で、この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルダイバー HRR でした。また次の配信でお会いしましょう。私の好きなキャラはエタニティラルバ、エタニティラルバって誰だ？エタニティラルバって誰だ？はい、お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。今日はこの辺で。あ、この子かわいいね。対戦というか、情報ありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。またね。あんまりスポーツの話はしてない。いや、よくある話だ。 See you next time.